ジオもっこもこパレード。
冬の日本海側は雪が降るし太陽が出ないから大嫌いです。飯はうまくなるけどそれを差し引いてもマイナス。青春アルデヒドボディエデラ。
アニアギです。
まあそうですよね。
ああ、
もう
まあ
パンの話で散々したからさ、この間。
まあまあ確かにね、日本海側の話をね。
なんかさ、気がついたら当たり前に食べ物の話めっちゃするようになってるな。
え、それいつから？
そのいや5年ぐらいやけど。
いやもっとやろ。
やけどもういいやと僕途中から思ってんね、多分。
うん、
好きにして。
いやまあまあまあまあそうでしょうね。5年どころちゃうでなんて。
特に僕はこの3年ぐらいは、うん、全てのイベントに関する何でもやけど、
はい、
出し惜しみせんとこうと思ってんのよ。
はいはいはい。
これはちょっと今日は置いとくぞみたいな、全くせんでいいやと思い始めてて、
うんうんうん、
ぐらいでやっても多分受け取る側はもうどれが良かったのかずれるから、
うんうん、割と昔からじゃない。
にけどあのまた YouTube 話しますけど、
はい、
毎週火曜日配信で粉物48点つって、
うん、
日本中の粉物の食べ方を48個紹介するみたいなやってるわけ、
うん、
でそれをやるにあたってもその僕はあの48点から48週やるかなみたいな、
うん、
思ってたのに、
うん、
1週で4とか5やってるわけ僕、
はいはいはい、
これ3ヶ月終わんね
ん。でも終わらへんやろ、どうしよう。
いや、48、一旦は終わっちゃう。2ヶ月でもう今35ぐらい来たから。
ああ、まあまあ、でも終わんやと終わるでいいやん。
そうそうそう。うん、一旦48出して入れ替えていったらいいし、と思って。っていうようなところの出し惜しみをせん方が、こう、成長が早いなと。
あと君には向いてないよ。1個ずつ48周やるのは。
向いてないわ。
だから、思いつくがままにやって、後から数えたら48超えてたわ、終わりますぐらいがちょうどいいと。
なんかまあそのグループ分けができるからそれはそれで好きで、
うん、
まあ、パンもそうだけどやっぱりそのグループ分けが好きやねんなってしみじみ思うな。
まあまあまあ、分類はサイエンスの第一歩ですからね。
唐突によくわからん告知しますけど、
はい、
4月25日に金曜日かな、新しいベニスルで富澤さん、富ちゃん、秋田さん、
はいはいはい、
来てもらって、
はい、
ついにゲームの話を。
あ、そうなんですね。
なんつうのポケモンのシナリオライター、はいはいはい、ダイヤモンドパールまでやった人で、
はい、
で元々ファミコン神経のカルロスで、モモテスとかも作ってて、
うん、
で、古本屋やったり、ブックオフもあったり、まあ僕がサブカル街で尊敬する二人の一人なんで、
うん、
まあ村田ラムさんと富澤さんっていうのを常々僕は言ってるんですけど、
うん、
師匠を竹内義和のことは、尊敬というかは、まあ、ヒーローなんですよね、
うん、
で尊敬してるけど軽蔑もしてるんでまあやっぱりどっちかというとヒーローやなって。
なるほど。
憧れてる人なのでちょっと違う。でまあまあその3人がサブカル僕が影響を受けてるなとよく思う。
はいはいはいはいはい、はい、
影響を受けてるって話だったらさ、ここでもよく出るけど僕ほんまにその先輩芸人の直樹さんと中村祐介君って
はい、
中村くんなんか全く関係ない業界関係やねんから、まあまあまあうん、やけどそのやっぱりその生き方というか考え方はすごい影響を受けてるなってよく思うな。
まあそうでしょうね。
うん、
旗から見ててもそう思いますよ。
あ、そうですか。
うん、まあ、まあ中村くんはやっぱりこう説明も上手だし、説明の機会もいっぱい持ってた
もともと同じラジオの竹内先生のファンっていうのが始まりやからな。
うん、
っていうのは当然確かにあるんやけど、
うん、
いやけどなんかいろいろあるよなって思う年になってきたなって、
あ、
そう、年取ったなって話ですよこれは。
あ、まあね、
うん、
子供がさ、ま
あ、はい、
幼稚園卒園しまして、
ああそうか、
はい、でも次小学校上がるんですけど、卒園式があったわけよ、
うん、この支配者の、
そうな、まあ、いや、それは卒業やろどう考えても、
まあ、確か
に。でその卒園式がさ、なんか思った以上になんか結構泣かしにかかってくる系の、
めっちゃ覚えてるわ僕自分の卒園式。
あ、そう、全然覚えてない、
幼稚園の。
あ、そう
っていうのも、
どんなやった、
いや、みんなで歌歌ったりするだけなんやけど、うん、はっきり言うと、まあ、僕ら側は子供としては意味分かってない、
うん、
だから買ったりけどって思って歌歌ってるだけ、
うん、
でも年長の時の先生が、あの名前忘れたな、やけど今思えば多分20代終盤ぐらいの、
まあまあまあ幼稚園の先生はね、若い人多いと思いますよ、う
ん、で僕結構な、今思ったらその先生はすごい好きやって、
うん、
よく甘えてて、
うん、
でその先生は多分美人やって、
うん、
印象しか残ってないもんですけど、
うん、
でもだからそれは結構後のこう自分の人格形成にも影響あったんやろうけど、その先生がめっちゃ泣いてて、
ああ、
だから先生の方が確かに泣くか。
うん、まあまあまあまあ。
なんか。
先生は結構泣くやろね。
寂しいとか言って感慨深いみたいなのあるやろ
な。あるやろな。
うん。
うん。やんでな、その、終了証書ってもらうわけ。子供が。
この試合からの。
なら、それをもらった子供が、お母さんとかお父さんのところにそれを持って行って、うん、一言お礼を言うっていう。
あ、
演出なのね、
はあは
あ、まあ、演出って言うなよって話ですけど、っていうのが、まあ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、割とみんな泣くみたいな。まあ泣くはな。
なんて言う
みたいなさ。
君んとこの子はなんて言ってた、
やけな、あ、でもお弁当じゃない、いつもお弁当作ってくれてありがとうみたいな。
あ、弁当作ってんよ。
弁当あるんですよ、週に2回かな、
は
あ
は
あ、うん、なんか給食の日と弁当の日があって、
それ嫁が作ってる、
まあうちの妻がね作ってくれましたね、はい、みたいなやつをまあやるんですけど、
うん、
いや、ほんでさ、まあまあまあ結構な確率で皆さんもううるうる来てるわけ、
うん、
でもほんま全然来んからっていうのが、まあこれさね、なんかな、その科学の心は氷の心っていうさ、まあまあまあ、言葉が青春アルデヒドにはあるわけですよ。
まあまあまあ。
まあ、
我々だけにあるだけやけど。
いやいや、まあまあ、まあまあまあまあ。でもその、昔ね、競馬の、あの、ネーミングライツ使った時も、
うん、
青春アルデヒドはほら、科学の心は氷の心特別ですから、
あ、そう
か。あの時のレース名は。あと、まあなんかグッズにも、小垣千佳先生が書いてくれたイラストにも書かれてるやつもあるし、
そうやな。
そう、なんかまあまあまあ、キーワードではあるんですよ。で、その時に思ったのが、あ、ほんまやわと思って。で、これでも、科学の心は氷の心って言うけど、科学の心っていうのは、じゃあ何ぞやって話なんですよ、
うん。
で、科学の心っていうのは、分類なんですよ。
あ、
だから、あるものとあるものを一緒か違うかってことに、大変に厳しいんですよ。
なるほど。
我々それずっと考えてるから。
うん、
ってなった時に、類線を緩くしようと思うと、いろんな人ね、の身の上に起こっていることを、自分に起こったらとか、自分の親族に同じことが起こったって置き換えることによって、共感を得るわけでしょ、うん、でもそれっていうのは、自分と他人の境界をぼやかしてるから泣けるんですよ。
うん、なるほど。
だからね、解像度を上げるのが科学の心なわけで、それは間違いなくね、氷の心なんです。共感性が低いんですよ、絶対に。
なるほど。
っていうことに、卒園式で気がついた。
他人に、乱れに共感しない。
ああ、というか、他人と自分が どこが一緒でどこが違うかみたいなことをやっぱり人以上にある意味考えてしまってるんやと思うんですよ。
お父さんはお父さんで一緒じゃないと。
ああ、まあそうそうそうそう。あの子が言っているセリフとうちの子が言っているセリフは、まあ立ち位置が違うし、やってることも違う。
みんな泣いてるのはさ、そのなんなん、こんなにしっかりしてって泣いてるの？
うん、だまあ、いやー、それまあ、いろいろじゃない？なんかだからさ、その、そこの時点で言われたセリフを過去の思い出とつなげるっていうのも、ある意味共感性やけど、
うん、
まあそれとて、まあ、まあまあまあ、氷の心的に言うとぼやかしですよ、そんなもの。
まあけど、そもそもの話、それで泣いたりすんのもエンタメっすよ。
いや、そうそうそうなんや。全然悪くはない。悪いことじゃなくて、うん、でもまあ、科学の心は、共感性低くなるのはしゃあないなと思ったっけ、うん、だからその時に。
まあなんかけど、ほんまにその僕今やってる、妖怪紳士井上さんっていう人と、
はい、
アカデミックな会談のイベントを結構毎月やってるんですよ。
はいはいはい、
でよかったらぜひ遊びに来てほしいですけど、
うん、
まあまあ、安倍のせいみってほんまどんな人やったとかから始まって、
はい、
でその人であの世と呼ばれるとかどういうとこかみたいな、
はいはいはい、
やる中で、葬式の話になった時にやっぱり、はっきり言葉で言ってて分かりやすいなと思ったのは、葬式っていうのは、まあ、とにかく、残された人間の後ろめたさを払拭してあげる会やから、
うんうんうんうん、
あの後ろめたいやつほどよく泣くっていうで泣いてるわんやからこんなにも悲しいんやで私みたいな、っていうのが後ろめたさを消すためにやってるっていうのに近いかな。その
あ、まあまあちょっといるとこありますよね、うん
うん、他の子は何言って一番泣くの？
あー、産んでくれてありがとうとか
言わされてる、言わされてる産んでくれてありがとう
とか、この幼稚園に通わせてくれてありがとうとか。
いや、それこそ40ぐらいで、
うん、
自分も子供を持って親に思うのは分かる、
うん、
結婚しない僕が言いますけど、
うんうんうん、
それは子供産むってこういう覚悟でやるんやなとか、
うんうん、
子供産むってこういう気持ちになんねんなとか、こんなやったら変やなってことを経験した人が、ああ、親もこれやってたんかって思うと、産んでくれてありがとうとかは、今君がうちの親に思うのやったら分かるわけ僕は、
うんうん、
けどその5歳児とかが、
うん、
産んでくれてありがとうは、じゃあお前産まれんかったらどうなってみたいな、なんやろそんなもんって思うから、う
ん、みんなおらんって思ったんじゃない。
それ産んでくれ、それ先生言わしてるね。
先生がでも言わしてるんでもないんで。
ほんまに？
そうそう。事前に言うセリフは、まあ、考えとかんとできひんから、
うん、
考えてはもらうけど、別になんか例とかは提示してないっぽい。
それ産んでくれてありがとう言うの？
言うんやろな。
言えへんって言うの？
いや、でもまあ、わからんでも、もうみんなが、その、なんかどういう、どういう、いかなるドラマから、いかなる、
いや、だから、
本から影響を受けてるか知らんからさ。
僕が先生やったら、
うん、
なんかお母さんにどう思うって言って、ありがとうって、何がありがとうって、ご飯みたいな。ご飯とって、うん、つって、いつもありがとうみたいな。言うと、けど、お母さん産んでくれへんかったら、おれへんかったよな。じゃ産んでくれてありがとうって、それ。それみたいな。なんとやって、もう一回言ってって。産んでくれて、それ
ちゃうちゃう。
もう一回、あと5回言ってみたいな。
そんなじゃないやん。
いや、そういうのじゃない。
いや、まあまあ、でもさ、まあまあ、思い込みがありすぎよ、やっぱ。まあまあまあ。
産んでくれてありがとうなんて言うから、ね。
まあ
でも、別
に、まあまあ、いい、言う分にはいいやんか、別に。
けど、まあ、お母さんは泣くやろね、それ。
うん。
言わさ、でも、みたいな。なるよね。
そうや。そういうことよ。
まあまあ、他は
他は、あんま覚えてないけどな。なんか割と、その、うん。まあでもご飯は多いよね、やっぱ。
いつもご飯を作ってくれてありがとう。
とかね。そうそうそうそう。
まあ、それはありがとう、わかる。だって、うん、ほんまに思ってる。
うん。
なかったら嫌やなと思ってる。
ごめんな、解像度高すぎて覚えてないね。
やば。やば。それはそれで人生を損してる気もしてる。
いやいや、まあそうよ。でも、よその子のセリフあんま入ってこへんからさ。
全部泣ける人のやつの方が得やん。
あ、そうそうそうそう。それはあるね。
なんぼ言うても。
うん。やなーって思いました。
エンタメやなって。真実とかじゃないと。
あ、そうそうそう、でも真実なんてどこにあるか分からへんからさ。
最近だからさ、若い時は死にたくなかったし、いつか死ぬことを受け入れれるかなって不安はすごいあったんやけど、はい、自分も他人も家族も。けど最近やっぱ死ぬやん、周りが。
あ、もちろんね。
で、周りが死んでいったこともあって、
はい、
死ぬからなってすごい思ってる最近、
うん、
で朝目覚めがどうするって言われたら、苦しいの嫌やし、癌とかで怯えるのが嫌やけど、明日死んでてもしゃあないかって、
うん、
って思うマインドにめっちゃなって。で、親もさ、当然順番で言うと親が先死ぬわけじゃん、
うん、
で、うちの親の親ってのももうすぐ80ぐらいだから、
まあまあまあ、そうね。
まあだから急に死なれても、なんかまあいつも行ってる銭湯のな、バンダイがな、
は
あ、好きな銭湯に1個しょっちゅう月1回くらいしか行ってんけど、
はい、
そこが鮎釣り名人の店やったん。
はあ、
鮎釣りが日本一うまい。あのクイズ新助君とかにも出てるような、
へえ、
あの細かすぎて伝わらないものまでで、クジラ先輩っていう人がやってる鮎釣り名人村田満っていうのにものまねをしてたんやけど、は
あ、
村田さんの風呂に行ってて僕ら、
ものまねされる方の人、
そうで、バンダイにようおったん、
は
あ、ありがとうございますっていつも言うんやけど、
うん、
で去年の夏ぐらいからみんなと思ってて、で息子っぽい人が最近座ってて、うん、でこれマジでどうかなったんかなみたいな、隠居してはったんか、
うんうんうん、
分からんけど、聞くって言ってたけど、聞いたら答え出てまうでみたいな、
うん、
って言ってて、昨日ググってみようと、焼津名人有名やから、
はいはいはい、
村田満さん、村田にマンって僕らが村田マンって言うんだけど、
うんうんうん、
でやから調べたら今年の1月4日亡くなったって、
あ、
でも結構直前もはんで元気やったから、
うんうん、
83とかやって、
うんうん、
だから急に死にはったのかもなみたいな、
まあまあまあまあまあ、
けど83ってけど急に死んでも何も不思議じゃない年やし、死に方としては本人としてはいいよねみたいな、
うんうんうん、
って言ってたもん。うちらの親族もその年やから、
そやな、まあまあ、
だから親が死んだ時に僕はどういう気持ちになるんだろうと思ってる。
うん、まあそれは思いますね。
悲しいっておかしくないと思って僕最近。
まあまあそこそこ長寿やからな、もう。
死ぬんだもん、全員。
うん。
で、寿命全うの年やも
う。
うん。今父親がバイクで事故でも寿命と思う、僕は。
うん。まあそうですね。わかるよ。
だから、悲しい、寂しいけど会えなくなることが。
うんうんうん。
けど、悲しいって言うとなんか被害者みたいなのが違うよなってよ
う
思ってて。
いや、まあそう、まあまあまあ、同感ですよ、割と。
うん。
うん。やっぱね、なんか、明らかに志半ばみたいなとこで、うん、なんかもっとこれに取り組みたかったのに病死みたいなとかは
30代40代で急に病死とか、
ね、悔しかろうと思っちゃう
けど、うん、自己死とかは思うけど、
うん
うん、80でしてんな、
80で、まあ
親聞いてるって分かってて言ってるけどね、
はい、
まあまあ、お父さんお母さんおじさんおばさん、
まあまあ、
今死んでもしゃあないなと思います。まあ、
うちの親なんか自分でも言うタイプだって。いつ死んでもしゃあないからなっていう。いつ死ぬかわからんしって言うタイプ
だって。ラジオとして言うの新しいなと
思って。いやいや、まあそうかな。まあまあ。
はい。
まあまあ、
質問です、質問です。
はい。さあ、質問全回答がね、そろそろ募集が終わるっていうか、まあこれ、更新してるときは終わってるかな。まあまあまあ、終わっててもね、ダメ音で送ってくださいね。
いや、そうね。
はい。
別に、募集はいつもするから。
そうなんですよ。いつ送ってもらっても、まあまあ、全部答えるが、8割とか7割答えるになるだけなんで、うん、はい。さあ、今日の質問は、ごっちゃんからの質問です。東京での収録に参加したことはありますが、初めて質問させていただきます。温度についての質問です。サウナが好きであちこち行くのですが、温度計の表示が90度でも暑く感じるサウナもあれば、さほど暑くない感じ、暑く感じないサウナもあります。
ある。
温度が高ければ、湿度が高ければ暑く感じるということはわかるのですが、温度計はどちらも90度を示していることが理解できずに、せっかくサウナに入っているのに整えません。温度計の仕組みはどうなっているのでしょうか。また気温についても同様で、同じ気温でも梅雨時期と秋とでは随分体感が違うし、温度計の数値が当てにならないというか基準にならないと思います。90度のサウナより80度のサウナの方が暑いなんてこともあり、もはや温度の概念と温度計の必要性もわかりません。 サウナでスッキリできるように解説をお願いします。また東京あたりで収録期待しておりますというね。
今年は頑張っていきたいと思ってます。
サウナ、
サウナは行ってる毎日。毎日行ってる。いやそれは結構僕大学で授業やったんで覚えてます。
はいはいはいはい。
温度は温度でして、体感温度っていうのがあるんですよ。
うん。
で体感温度って僕授業でやりまして、
はい、
体感温度っていうのは温度と湿度と風によって決まります。
うんうんうんうん。
だから風が強くて湿度がある日の20度と風がなくて湿度がない日の20度全然違うんですよ。
うん。
で湿度風は寒い時はより寒く、暑い時はより暑く感じたり、
うん、
湿度なんかするし、風は一応下がる方に行くんだったかな。
うん。
でこの3つの組み合わせで体感温度が決まるから、温度は所詮その条件としては1個しかない。
はいはい。
だからサウナでもそのこと、まずそうですよ、アウフブース、
はい、
ってものがありまして、要は熱波ってやつですね、中で仰ぐやつ。
はいはい。ロウリュウじゃない。
ロウリュウも、ロウリュウはなんかそのもうちょっと水入れて仰ぐシステム。
ああ
、いや間違ってるかもしれないけど、
うん、
まあ、それでなんかそのサウナにサービス来て、ロウリュウは匂いのあるだけでアロマの水をジャーって入れて湿気出して仰いで全体に行き渡らせて直接風を当ててくるみたいな。
はいはいはい。
だからまさに湿気と風を足すとより熱くなるでしょう。
はいはいはい。うん。ああ、
もうこれが全て今日の質問。
まあでも大半は
合ってるでしょ。
そう、それでまあ説明してもらった話、うん、なんですよ。で、だから大事なことは、一つは、湿度が、うん、湿度がない空気と湿度がある空気は、熱のキープ力が全然違うんです。
ああ、なるほど。
水っていうのは、比熱っていうのが大きくて、
うん、
要は、熱を、まあ、どれぐらい温まりにくいか、
うん、
冷めにくいか。まあ、これは一緒なんです。
はい。
で、温まりやすいものは冷めやすい。
うん。
だから水っていうのは実は温めにくい媒体なんですね、空気。
あ、まあ、だからまあ持つんやん、
ね、だからこそ温かい水にしちゃうと、
うん、
まあ、体に当ててもなかなか冷めないわけですよ。
はいはいはい。
エネルギーが実はたくさんあるから、
いっぱい持ってる。
そうそうそうそう。でキープ力があるんですね。だから、まあ、湿気が高いっていうのはある、 もちろん熱があるよと、
うん、
そこにたくさんのエネルギー、同じ80度でも空気の80度と水の80度は違うって
話、はいはいはい、
があるんで、水、湿気が含んだ風、湿気を含んだ、まあ、空気に、湿気を含んだ空気は言いにくいな、うん、まあ、これ雰囲気って我々は正式には言うんですけど、
うん、
周りの環境ね、が湿気が多い方が熱く感じることになります。はい。で風があると当然風の影響で、直接新しい熱い湿気がどんどん来るっていう状況の方が熱いというのは当たります。うん。で君が言ってない最後の一つのパーツというか、もう一つ条件があるのは、人間の体っていうのは、
ほう、
温度は測ってないんです、多分。
ああ、なるほど。
で人間の体が測ってるのは温度の変化だけなんです。
ほうほうほう。
さっきより暑くなったか寒くなったか。
なるほど。いやそれはほんまそうやねんな。
そう
だから、けど水風呂を入るときにいきなり水漏れたらめっちゃ寒いけど、風呂入ったってやったら結構いけるし、サウナ
で。まあ、うん。まあ、それは、うん。まあ、水風呂とあったかい風呂の話は、うん、温度変化っていう、まあ、それだと温度計的な感じもあるっちゃあるんやけど、うん。だんだん慣れてくるとかね。まあ、そういうことですよ。まあ、だから。
まあ、体感はまた違うんだけどな。
ね、人間の感覚っていうのは、多分新しい刺激に、対して対応するっていうのが大事なので、うん、暖かい環境にずっとおった時にずっと暑いって感じるのは生物としてはあんまり賢くないんです。ストレスを感じ続けるからね、うんうん、そこにおらなあかんのやったらもうストレス感じない方がいいんですよ。だから慣れるっていうことが起きる、うん、
なるほどなるほど。
でしょ。で、まあ、慣れて温度変わると、まあ、暑くまた感じますみたいなことがあって、うん、いうことなんで、まあ、結局変化を、まあ、感じてるんですよね。だから、うん、春と秋で気温が違うのは着て、まあ、服装も違うじゃないですか、同じ気温でも。ね。だからそれは、まあ、じゃあ例えば、朝の寒さとかによって寒い部屋が 例えば建物の中にいくつかあったりしたら、そこから居室に入った時に暑く感じるとか寒く感じるとか。
そもそもな、
うん、
大体サウナ関西なんかはミストサウナが多いんよ。
はいはいはい。
ミストは無料やったりするね。ドライは有料やけど。
はいはいはい、はい、
でドライは大体ほんま95度とか、なんなら100度って書いてるようなとこもあって、
はい、
で暑いんやけど、大阪のサウナ場合によってはミストの方が暑くて、
うんうんうん、
ミストは湿気 100% みたいな状態やけど、
はいはいはい、
大体温度60度ぐらいまでいくかな、
うん、
だから湿気がそれぐらいで同じぐらいに感じるから、
うん、
それぐらいの仕事をしてるなと思う。
ああまあでもそうでしょうね、
湿気って、
うんうん、
湿気ったら、
まあだから100度の湿気の部屋を作ると多分入れないんですよ。
うん、やけどするんやと思う、
うん、っていうのはまああるので、うん、でまあその先ほど言ってた80度のサウナの方が90度のサウナより暑いみたいなことが起きますよっていうのは、まあ、湿度が違う可能性もあるし、まあ、さっき言ってみたいに、
前後の
気流が流れていることによって、まあ、そのどんどん暖かい空気が流れてくると、まあ、暖かい空気当たってで、まあ、ちょっと冷めて慣れてはまた暖かい空気が来てとかってなると、まあ、何回もこう暑いの波が何回も来るわけじゃないですか。まあ、そういうのは多分暑く感じるんですよね。
いやけどさ、鶴橋の延べ葉の湯ってところのローリーがきつくてさ。
あ、そうなんや。
めっちゃきつい。
へえ。
で、まあそれきついで有名でも多分スパ線がより熱くお互い競争した結果、
はいはいはい、
行き過ぎてる感じなんやけど、三段のある一番上のなんで、仰いでほしい人って言って、仰いでくれんやけど、
うん、
断ることもできんやけど、三段目で仰がれたりしたら、熱いとかじゃなくて、調理。下ごしらえされてる。ほんま、あの、鶏肉の表面が乾いてるみたいなね。あんな感じ。オーブン、オーブン。
そんな暑い。
めっちゃ暑い。
それはまあ、気温も湿度もってこと？
気温も湿度も風も。
あ、風の強さも。
で、一回だからさ、多分知らんと、あ、なんかサウナとかあるんや、みたいな入ってきた。黒人さんがお風呂入ってて、
うん、
最近あの外人も多いから。
うんうん、
で、あ、国人さんは結構暑いの強そうやなって勝手に思ってて、
おうおう、
一番下に座って、で、日本語そんな達者じゃないから順番に仰がれてるからそういうもんかと思って、
うん、
仰がれたんやけど、一番下に座ってるのに仰がれた瞬間に手で顔をこう覆いながら小刻みに震えたからね、やっぱりストップっていう言い方もわからずに死ぬんちゃうかなと。それぐらい、
そうか、
多分世の中のきついとかそれぐらい、
うーん、
各県にあんちゃうかな、多分暑さを売りにしてるようなところ。
なるほど。
ほんまいや。服着てる方がマシかな、あれな。風がきついよ。で、なんかダウンとか重ね着は風の空気の膜ができるからそんな寒くないし暑くないよっていう授業やった。
ああ。
だから実は、ごついコート1枚着るより中に下着着る方が暖かい時もあるよみたいな。
はいはいはいはい。そうそう、肌に密着してる衣類は実はあったかいですよね。どんどん熱が逃げなくて溜まっていくんで、だんだん熱くなるんですよ。
いや、布団もさ、
はい、
布団の間に毛布引く説と布団の上に毛布引く説、
はいはい、
あんな感じやな。
まあまあまあ、そうですね。
まあ、羽毛布団が大体そういうの一人で役割を果たすんやけど、
うん、
って言いながら僕は毛布2枚っていうね、トリッキーな。
いやいや、しかもトリッキーっていうか、だからまあ、もう暑くならへん体勢よ、それ。
そう、こたつ布団を2枚。こたつ布団めっちゃ好きやねん。
あ、そうなの。こたつ布団って 何をもってこたつ布団の特徴になんや。
正方形。
あ、正方形が好きってこと。ああ、なるほど。
寝るときに、パッて布団取って、足だけ出て、あーってなる、めっちゃ嫌いやねん。だからそれを解決するのは、あ、こたつ毛布にしたらいいや
ん。どっち向きでも、どんな状況でも。
そうそうそうそう。
なんか折り重なってなければ同じ長さみたいな。
うちは正方形の木が2枚です。
はい、はい、豆でした。
はい、というわけで、
はい、
25日富里のイベントメルツルでやりますんで、
はい、4月25日、
はい、
アルデヒドのイベントは5月17日、はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、君やってるさ、うん、YouTube で今結局何個ある？
基本1個っすよ。
ナンバ白芸チャンネルはあるでしょ。
あ、で、あれは僕というかイベントの階段を随時。
あ、階段ね。あ、まあ、アルデヒドのアーカイブも上がってるけど。
そうそう、アルデヒドのアーカイブを毎日上げてもらいつつ、 階段のイベントのアーカイブを順次上げているんで、
はあはあ、
そういうのが好きな人はそっち見てもらえると。
なるほど。あともう一個が発見うまめし。
発見うまめしがもう個人的に今その3人でやってる食べ物だけを、あの各県のおすすめ10個を喋るのと、パンの話と、今新しいちょっと店行く話とかも上げ始めてるんですけ ど、
はい、
月火水でやってますんで、あの登録だけでもぜひ。けどなんか 順調にリアルな数で登録が増えてきてて嬉しいです毎日何人かずつ増える感じ。
なるほど。
はい、
はい、
なんでぜひよろしくお願いします。はい、というわけでお届けしましたのはぶちかしわけど、
アニアイハセでした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
ちょっと待って、あれは何